耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第784回4月8日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですが皆さん、どんな声をしているでしょうか。皆さんの声ですよ。僕はですね、こんな声です。まあ、語るにしょうがないですね。まあ、師匠の話なんですけどもね。僕の師匠はですね、まあ、ナレーターとか声優の業界にいる方なので、まあ、知り合いの滑舌とか発声がみんな良くてですね、最近ちょっと俺の年のせいかもしんねえけど、一般の人と話してると、なんか聞き取れないんだよな、なんて話を言っておりました。まあ、そんなこんなでですね、声の職業の人ってですね、まあ、いい声と言われたりするんですけども、果たしてそれは特別なものなんでしょうか。今回皆さんですね、声と話し方のトレーニングの方をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は平凡社より出ております村上由美著、声と話し方のトレーニングという本です。言語聴覚士である村上さんが書いた、まあ、タイトル通りのね、声や話し方の本なんですけども、まあ、身近なエピソードからね、良い声とはどんなものかというとっつきやすい内容や、まあ、具体的なトレーニング法や医学知識などの専門的な内容、この両方が書いてありますので、まあ、一般人にもプロにも分かりやすい両書でした。まあ、ですがね、皆さんの中にはね、まあ、プロじゃないんだから声なんてどうでもいいとか、まあ、声なんてそうそう簡単に良くならないでしょうというふうにね、思ってる方も多いと思います。まあそんなことはないんですけどもね。まあでもね、こうやってね、仕事で声使ってる僕が言っても説得力ないでしょうから、今回はね、著者である村上さんをゲストに迎えてね、本の内容と声にまつわるエピソードを聞いてみようと思います。はい、というわけで本日スタジオに著者の村上由美さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初にですね、村上さんのプロフィールをね、伺いたいんですけれども、
はい、
村上さん、言語聴覚士という、活動されてますけども、はい、この言語聴覚士というのは一体どのような職業なんでしょうか。
そうですね、大抵の方に聞かれるんですけど、
はい、
まあ、簡単に言うと聞こえとか言葉とかコミュニケーション、あとは食べ物を飲み込むといったことがうまくできない方にトレーニングをする仕事なんです。
なるほど。で、そんなね、言語聴覚士の村上さんが、今回出された本が声と話し方のトレーニング、はい、まあ内容は本当タイトルまんまの本なんですけれどもこの本を書かれたきっかけって何だったんでしょうか。
実はですね、私コーチというコーチングの勉強もしてたんですけど、
はい、
その時のコーチングの仲間から、コーチングっていうのは電話でするので、声が気になる方が増えてきたんですね。で、その中の一人に、声の専門家だったら、私の声の問題点わかるよねって、評価してよって言われたんですね。
はい、
で、私それまで普通の方ってそんなに、やったことなくて、って思ったんですけど、まあ、早速、ちょっと調べてみたら、いくつか改善点もあるし、ここちょっと直すと良くなるよ、とか言って、その場でこうちょっと触って、で、ちょっと声出してごらんよって言ったら、こう、やっぱり変わるんですよね。
はい、
で、まあ、本人はでもわかんないんですよ、不思議なことに。ただ、周りにいた人たちがみんな、これだけで声って変わるのってすごく驚かれたんです。
逆に言えばそうですね、一般の人っていうのは、その声が変わると思ってないっていうことですよね。
そうですね。だから私も逆にそれを見てびっくりしたんですよ。
知らないんだということです
ね。知らないんだって。あと、変え方も知らないんだ。ってことにびっくりして、こういうものなんだと思ってたんですよね。で、それの場に行ったセミナー企画の人が、村上さん、セミナーやろうよって言われて。
はい。
って、こんな私から見れば、そんなにこう、すごい内容でもないし、本当に皆さん、そんなセミナー開いてお客さん来るのみたいに、私は言ったんですけど、そしたら、まあ、おかげさまで何度も何度も、繰り返し開催するようなものになってしまって、
はい。
やっぱり需要はあるんだって、本当に思ってます。
なるほど。では、やっぱりこちらの本というのは、いわゆるその障害をお持ちの方であるとか、その発音に難点がある方も、まあもちろんなんですけれども、はい、一般のビジネスマンにも読んでほしいということなんですね。
はい。ぜひ、声ってものを、どうしたらいい声になるんだろうって、ちょっと悩んでる方とか、本当ぜひ一度目に 目を通していただけたら嬉しいですね。
なるほど。身近なね、お話をすると、例えばその会議とか飛び込みの営業で、あ、この人いい声だなと思って、うん、ついつい聞いてしまうことってありますよね。
ああ、はい。
で、逆にその、話してる内容が素晴らしいんだけども、例えば講演とかその演説とかで、うん、でもなんか声が聞き取りづらいなっていう、そういう人がいると思うんですけども、
はい、
まあ、プロの視点で見るこのいい声っていうのは、まあ、一体どんなものなんでしょうか？
そうですね。私が考えるいい声っていうのは、バランスのいい声なんです。
バランスのいい声。
はい。まあ、呼吸と発声と発音。
はい。
この3つがバランスいいと、私はいい声だなと思って聞いてますね。
ああ、呼吸と発声と発音。
はい。
なるほど。呼吸についてはちょっと後ほど詳しく伺いたいんですけども、
はい、
発声と発音って、この場合はどうなります？
発声っていうのは、声帯の、こう、動きですよね。
はい。
で、発音っていうのは口周りの動きです。
あー、なるほど、なるほど。わかりました。
はい。
僕はわかったんですけど、皆さんわかっていただけたら、まあ、皆さんもしね、わからなかったらね、この本の中に図解とかありますからね、あ、なるほど、ここの部分とここの部分かとね、思っていただければと思います。
逆に、やっぱりその辺のことを皆さんごちゃごちゃにしてるから、問題点が整理しづらいのかなって私なんかはセミナーやってて感じることがあります。
あー、なるほど。そういう意味ではなかなかね、プロの中にも医学知識ってないんです。ですよね。
ああ、そういうものなんですか。ああ、
僕もそんなないって言えばないんですけれども。で、で、ちょっと次にですね、今回の肝の部分を聞きたいんですけれども、
はい、
呼吸のお話。
はい、
声のね、出し方を説明するときに、腹式呼吸なんてね、よく言われますけれども、まあ、読んで字のごとくお腹で息を吸うっていうね、認識が一般的なんですが、これについてですね、村上さんが指摘してるんですけども、
はい、
今回これをね、聞いていきたいと思うんです。
あ、はい。そうですよね。腹式呼吸ってね、声の本見ると必ず書いてありますよね。
ありますね、本当に。
でも皆さんよく考えてほしいんですけど、声っていうのは肺から出るんですよね。
そうですよね。
だけど、お腹を動かして、果たして肺がちゃんと動かせるかっていうことも、ちょっと考えてほしいんです。
はい。この体の構造のお話ですね。
はい。呼吸で動かしたい場所っていうのは、実は横隔膜なんですけど、それって割と上の方にあるんですよね。だけど皆さん動かそうとしてる場所って結構お腹の下の方をこうポコポコ動かすから。
そうですね。
うん、
まあ胃か腸しかないあたりを動かしてますね。
だから、まあある意味ね、演劇とかそういう大きい声を出す方には腹式呼吸は必要なんですよね。
はい。
それはなぜかっていうと、そのお腹に力を入れることで、こう声の土台ができて大きな声が出るからっていう意味では大事なことだと思うんですけど。
はい。
おしゃべりとか普段の声っていうことは、まず肺をきちんと動かせてた方が私は大事だと思うんです。
ああ、なるほど。って言いますと、実はちょっと先ほどスタジオの外で聞きましたけれども、喋ってる時に息を吐いているという自覚がないので、
はい、
その吸うことばっかり意識するんじゃなくて吐くことも意識するみたいな話をしたじゃないですか。
はい、
そういったところですか。
そうですね。吐くっていうことと喋るってことがどうも一致してない方が私の印象では多いように感じるんですね。
ああ、なるほど。
で、喋るときっていうのは細くて長い息を安定して出すってことがポイントなんですけど、
うんうん、
どうも皆さんその辺が認識なかなかされてなくって悩んでる方も多いのかなという印象が私にはあるんですね。
ああ、なるほど。まあ、その人その人によって違いますからね。その息が使えてない人とか、吸いすぎちゃってる人とか、ちゃんと音になってない人とか、まあそうですね。そういったね、対処方法についてもですね、こちらの方には、本当に体験談交えて面白く書かれてますので、政治家の喋り方はこうだなんていうですね、ちょっとこのラジオでは言いづらい話なんかもありますので、まあぜひ読んでほしいと思います、
はい。
でですね、ちょっと細かい質問をね、いくつかしていきたいんですけども、今回ね、この本やるにあたってね、スタッフとかにもね、意見聞いてみてですね、営業さんから出たこんな意見、緊張した時どうすればいいんですかという、
はい、
これ言語聴覚士に聞いてどうするんだと思ったんですけど、まあ、緊張した時って声震えたりとかですね、
はい、
声がその出なかったりとかあると思うんですけど、
はい、
そういう時にどうしたらいいんですかというのをお聞きしたいんですけど、はい、どうでしょう。
そうですね、私がそういう時って大抵皆さん体のその喉とか肩とかやっぱ必要以上に力が入っちゃってるってことが多いんですよね、
はい、
だからまずその力を抜くっていうことがまず一点と、
うんうん、
あとさっきも言ったようにどうしてもこう喋んなくちゃって言ってますけど、喋るときにどうしても皆さん こういう時って息を吸いがちになるけど、
はい、
実はちゃんと吐けることが大事なんだっていう認識を持った方が多分私はそれの問題は解決しやすいと思ってます。
ああ、なるほど。個人的な見解なんですけども、緊張してる時ってなかなかその息が吐けないイメージがあるんですけども、はい、吸うのは結構落ち着こうと思って、うん、出てきたりするんですけども、吐くのが、いやですね、ってことになっちゃって、止まっちゃうんですよね。うんうん、
ただ、呼吸手辞をよく考えてほしいんですよ。
はい。
でも、呼吸の子っていうのは吐くじゃないですか、最初は。
はい。
で、9は吸うでしょ。
はい。
そうすると、吐ければ吸えるんですよ。
なるほど。なるほど。まあ逆に吐いたらもう生存本能な感じしていませんけど、自信かなんかしていませんけど、吸っちゃうわけですね。
そうそう。なんか吐ければ吸えるからって、よくそういう時には言うんですよね。
はいはいはいはい。なるほど。というわけでですね、まあ今日はそのね、腹式呼吸というのはね、お腹でするもんじゃないとか、まず肺に息を入れることだということですね。うん、あとまあ呼吸は吐くことを意識してほしいというのですね、うん、まあぜひ持ち帰ってほしいと思います。うん、では最後にですね、村上先生の方からですね、リスナーの皆様へメッセージをお願いいたします。
は
い、
ぜひ声について疑問を持っている方に手に取って読んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。
はい、というわけで著者の村上由美さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
声と話し方のトレーニング、村上由美著、平凡社より税込み798円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今回の本はですね、個人的にはね、普段のトレーニング、あれがね、どうしてやるのか医学的なアプローチが分かりました。まあ、皆さんの中にはですね、そんなトレーニングしてねえから分かんねえよって人もいるかもしれませんけども、ご安心ください。この本にもですね、トレーニングの方法を書いてます。で、僕もちょっとやってみたんですけど、これ結構役に立ちますね。まあ、どんなものかは、本を見てのお楽しみ。では、書籍の紹介はここまで。続きましては人の登場です。
はい、どうも石橋優です。今日もオーディオブックの紹介にやってまいりました。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますですね。今日はもう前置きを置かずに、
はい、
本日紹介したいオーディオブックこちらでございます。
クラウドコンピューティング Web2.0 の先に来るもの。
おー、これ来ましたね。
はい、ね、クラウドコンピューティングね。
はい、クラウドコンピューティング、
もう今巷で話題のクラウドコンピューティングです
そうですね、僕も非常に注目はしているんですけど、ね、
僕だって注目してますよ。
あ、そうですか。
いや、それもしてますよね。
やっぱりね、やっぱウェブ関係のね、仕事ついてますからね、うんうん、クラウドコンピューティングっていうと、うん、あ、これしとかなきゃいかんかなと僕も思ってるわけですよ。
うんうんうん、クラウドコンピューティングって何
このタイミングで、このタイミングで。
何、ごめんなさい。
あ、いやいやいやいや。
知らないの。
まあ、僕もですね、きちんと説明できるかどうか難しいんですけども、はい、まあ、超簡単に言いますと、
はい、
クラウドというのはですね、雲です。
はいはい、はい。
で、雲みたいにですね、よくわからない第三者、まあ、インターネットの向こう側からサービスとか商品を受け取れるというのがクラウドコンピューティング。
ほー、よくわかんない。例えば何ですか？
例えばアマゾン。
はいはい。
本がですね、買えるじゃないですか、アマゾンで。
そうですね。
あれって、アマゾンっていう書店はどこにあるんでしょうね。
熱帯地方。
いや、それは違う。そのアマゾンは違う。
違う、違う。
はい。はい、というわけでですね、まあ、実際はアメリカに倉庫とかありますし、日本も倉庫がね、ありますけども、千葉の方に。
はい。
そうじゃなくてですね、インターネットを通じて、まあ、有償でサービスや商品を購入できるというのは非常に大きいんですね。
はあはあ。
まあ、他にもマイクロソフトであるとか、まあ、Google であるとか、
はい、
そういったですね、インターネットを通じてコンピューターが使えるようになった。
はあはあはあは
あ。まあ、当たり前のように聞こえるかもしれませんけども、こういった概念をですね、きちんと固定させて、まあ、ビジネスモデルに役立てようとか、もしくは学術的な研究に生かそうというね、動きがあったりするんです。で、今回紹介するこのクラウドコンピューティング Web2.0 の先に来るものというのはですね、もともとが新書版だけあってですね、非常に読みやすく入門書として作られていると僕は思います。
はいはい。まあ、クラウドそのコンピューティングに関する、はい、その用語そのものの解説とかもあったりして、
はい、
まあ、まずとっつきやすいという。
そうですね、まあ、Web2.0 なんてのはね、 1,2 年前にすごい騒がれていたので、
はい、
しかしインターネットのね、発達は早いもので、もう次 Web2.0 の先に来るものとか言ってますからね。
さらに先行っちゃいますからね。
はい、というわけでですね、まあ、ぜひこのね、進歩の早いコンピューター業界についていくために、ちょっとクラウドコンピューティングなんだろうななんて思った人は聞いてみたらいかがでしょうか。
いいと思います。
はい、そんなフィービーの生き方ですけども、FEBE とアルファベットで検索するか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、お願いいたします。ちなみにフィービーもクラウドコンピューティングです。
お、そうなんですね。
はい、といったところで、お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
石橋優でした。
オーディオブックって何なんですか？
難しい質問しますね。オーディオブック？
ディレクターは外で大笑いしてます。
大笑いしてますね。笑うとこじゃないだろ。